おはようございます。
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 今日のテーマは、16タイプに優劣はないです。片木さん、お願いします。
はい。改めて、こういう16タイプっつってね、人の性格っつって、ISTP とか ENFP とか言ってあると、どのタイプが一番偉いんですかとか、どのタイプが一番かっこいいんですかとか、どのタイプが一番いい性格なんですかとか、なんかね、そういうことを、未だにかわからないですけど。聞いてくれる人とかもいて、僕はムカムカってしてしまうんですけど、やっぱり改めて言っときたいのは、この16タイプに優劣っていうのはやっぱりなくて、優劣とか上下とか、なんかランキングですよね。まあ、それぞれね、例えばこういうランキングっていうのはあるかもしれないけど、全体として見たら上も下も、なんか上等な人間も下等な人間もいないし、かっこいい人もいないし、ダサい人もいないし、っていうのはない。でも、それはまあね、そんなこと言われなくても分かってますよ、片木さんっつってね。それは、道徳の授業でそういう感じのことは習いましたとか、ほんならね、普通に、まあそうでしょうっていうね、思うと思うんですけど、でもやっぱり僕たちは、そんなね、理屈だけじゃ考えられないっていうか、考えられないっておっしゃらないけど、やっぱり時代の人気のなんか波もあるし、トレンドも流行りもあるし、それぞれね、個人でこういう人間になりたいとか、そういう理想もあれば、なんか今こういう人が好きだとかね、で、自分もそうになりたいとか、すごい、だからこういうところに自分の、コンプレックスを感じてしまう、劣等感を感じてしまうとかね、そういう場合もあって、で、逆にね、そこに優越感を感じるとか、どうしてもそれは避けられないことだと思うんですよ。どんなに、こう、フラットに俺は見るんだって言ってね、意識づけてたとしても、どうしてもやっぱりそれは自分のエゴもあるし、逆に劣等感もある。だから、どうしてもそういうふうに、もやっていうかね、フィルターがかかってしまうものだと思うんですよ。だから、それを時々受け入れて、やっぱりフラットなんだぜって言ってね、16タイプそれぞれ違いはあるけど、そこに優劣とかね、誰か正しくて正しくないとかね、そういうのはないっていうのを時々やっぱり思い返すのが大事かなっていうのを最近改めて思っているので、まあ、ちょっと参考にしてくださいってことですね。はい。
ありがとうございます。なんかそれぞれのタイプ、気になったことなんですけど、
はい。
それぞれのタイプで、なんか、自分より優れているって思いがちなタイプのなんか傾向みたいなのってあるんです。例えば ENFP だったら、このタイプにが優れているって思いが
やっ
ち。
ぱ第三のとこじゃないかなと思うし、まあ、それぞれのタイプっていうか、ちょっと別の質問とはずれてしまうかもしれないけど、やっぱりその五感と直感のところだと思うんですね、一番。コンプレックスも感じやすいし、逆に優越感も感じやすいというか、どうしても、やっぱり N 型の人が、ね、ある意味でコンプレックスも感じるけど、やっぱり、こういう勉強をしてっても、やっぱりね、どうしてもそういうふうになってしまうっていうかね、直感の方がかっこいいというかね、偉いというか、N 型はやっぱり視野が広くて、抽象的な概念もね、捉えられて、で、考えも深くて、賢くて、で、すごい新時代型の人間で、なんか偉いって言ってね、どうしても思いやすい、勘違いしやすいと思うんですよ、どうしてもね、僕も含めて。で、逆に S の人は、どうせ S は、なんか単純ですよとかね、なんか目の前のことしか見えてませんよとか、なんとかって言って自暴自棄になったりとか、逆に、いや違う、自分はそんな浅い人間じゃない、ちょっと広い全体像が見えるんだ、自分は N タイプって言ってね、なりやすくなったりとか、どうして S と N のところはコンプレックスになったりとか、逆に反発したりとか、逆にすごい変なエゴが出すぎてしまったりとかしやすい部分だと思うんで、そこがどのタイプも多分気をつけた方がいいかなっていうところありますね。はい。
あんこさんどうですか？なんか気になったこととかありますか？
なんだろう。ちょっと出てこないですね。
あんこさんはないです。S タイプの人見て、つってね、俺のが視野が広いな、って。視野が広いのわかんないけど。
まりないんですよね。
ああ、
逆
そう
に。
か。逆になんかコンプレックスがあります。
そうですね。なんか、言葉の根拠みたいなところが、感覚タイプは結構目に見えるんで、なんか誰にでも理解できるような話になりやすいのかなっていうので、
なるほどね。
で、コンプレックスはありますね。
信頼されやすいっていうのがあったね。確かに分かんない。 目に見えて分かる根拠の話というかね、あんこさんがこうなると思うっつっても、どこにその根拠あるのか見えないよって言ってね、クソって感じになるところですよね、多分あんこさん。
ああ、そういうことです。
はい。
ミランダさんはどうでしょうか。気になったこととかありましたか。
あの、お話を聞いていて、あの自分あのまだ私あまり理解できてない部分があって、今自分 のが何かっていうとこぐらいしか分からなかった中で、その
ミランダさんの考え、はい、おそらく ESFJ かな。
そうだから、そう S の話をした時がまずちょっとすみません笑っちゃったんですけど、
そうそう、
うん、確かに何だろう、私そんなにすごくこう全体のことを考えてなくって、やっぱりその目の前にあることで判断してるなっていうのもすごく思ったし、なんか感覚的なところっていうのもすごくあるから、その 目の前にあることから判断してるけども、最終的になんか自分のこう直感っていうか感覚を大事にしているところもあるから、それが優劣につながってるかどうかっていうところは、なんか今のこのテーマ、優劣はないっていうのは本当にそうだなって思います。そのこの一個一個の優劣がもう考えるあるかもしれないけど、何かの事象に関しては、でも人はそのトータルで考えた時にすごくここがそうであっても、なんかそこが魅力的だったりとかって、なんか全てがそう、なんかそう優劣じゃないっておっしゃってる、片木さんがおっしゃってるのはすごく納得がいきます。
うん、だからいいと思うのは、俺16タイプがよく分かるぜって人はね、それぞれ自分以外のタイプを取り出してみて、取り出してみてって言ったんだけど、ミランダさんだと ESFJ だからね、 ESFJ、まあ、ミランダさんは勉強中だから他どんなタイプ、
うん、でも S の私からすればやっぱ視野が広い人は憧れます。
うん、
そうか、そういう考え方もあるんだとか、すごい自分が分からなかったところからこうなんか観点で言ってもらえると尊敬もするし、だから憧れもする。でもそれがなんか自分にとってのそういうなんかコンプレックスにはならない。だからといってあの尊敬とかその憧れとかを持つかもしれないけど、自分がだからダメだっていうふうに今はそう思わない。まあ年齢を重ねてきたからこそだと思うんですけど、若かったらやっぱりこうなんか自分ができないことに対してコンプレックス持っちゃったり、自分がダメだっていうふうに多分思ってきた、私もそうだと思うんだけども、今はやっぱりあの自分自身の存在そのものがすごく美しいし素晴らしいから、できてないところがあってもあの別になんていう自分をダメ出しはしないっていうか、自分は素晴らしいっていうふうに思うようにしよう、自分は愛そうっていうメッセージを私は伝えていきたいと思っているから、そう優劣はないって思います。
うん、で自分もそうだし周りもそれをねこう、うん、まあ何ていうか何を言おうとしたんですか、さっき僕ね、
うん、てか私が S だからその、うん、っていう
そうですね、はい、
そこになんか優劣があると思ったのかなっていうことを振っていただいたと思うんですけど、私は優劣っていうよりも憧れだったり尊敬だったり、自分の持ってないところなんかすごくあすごいなって思うだけで、自分が劣っているっていうふうにはそう思わないかな。
うん、そうですね、優劣以外で確かに憧れとかそういうのも
あります。そうそうそう、憧れとか尊敬にはなります。あすごいなって思う、うん、その、うん、自分が見えてなかったところが うん、できる人は。
僕はね、どうしても T 型なんで優劣とか言って多分そういうところだと思うね。まあいいや、はい、な感じでございます。すみません、ちょっと司会の上さん、
すみません、なんか私が
よく分
かん
ない。
全然大丈夫です。
はい、全然
あ、でもさっき僕が言ったのはそうだ、やった方がいいこととしては、まあ、ミランダさんはねそれでいい感じだと思うんですけど、他の人でねもっと勉強してる人とかで、あの今回の話で聞いてやってみた方がいいかなと思うのは、自分以外の15タイプを取り出してみて、あのだったらじゃあベースとなったらね ENFP だから他に15タイプいますよね、 ESFJ とか ENFJ とか ESTJ とか ISTP とか、まあいっぱいいるんですけど、でそれぞれ自分より 劣ってるとこ、劣ってるとこって言ったらな、憧れ、劣ってると、劣ってるって言葉はね、強くて嫌だっていう人もいると思うんですけど、まあ、かっこいいとことかっこ悪い、かっこ悪いとこって言ったらあれですけど、まあでもそれ自分をちゃんと自覚するのも大事なんだね。それをちゃんと一つ一つこう、冷静にこう書き出してみたり、こう考えてみたりするのがいいのかなっていう。うん。それぞれのタイプでね。うん。で、バランスが取れてなくて、この例えば ISFJ になってもいいんだけど、まあいいや。ISFJ だと、かっこいいところは自分のかっこいいところがいっぱい出てくるけど、ISFJ のかっこいいところあんまり出てこないなって場合は、発見できない。から無意識に優劣を自分の中でこう、感じてしまっているのかもしれないと思ってね。あの、もう一回、もうちょっと注目して、ちゃんと深く、なんかね、その、例えば ISFJ がそうだとしたら、ISFJ のさんの人をちゃんと理解して、そういうところを発見していくのが大事かもなっていうことは理解できると思うんで、そういう、なんかエクササイズは、やった方がいいかもしれないです。やった方がいいって言って、やってみたらいいかもしれないですね。ってことです。
はい。ありがとうございます。その、さっきのあんこさんの話の中で S タイプはなんか目に根拠とかが目に見えるから分かりやすくていいっていうのがあったと思うんですけど、僕もそこでちょっと最近考えてたことがあったりした関係もあって、なんかよく分かんないけどビーズの楽曲を聴くようになったんですねでビーズの稲葉さんって ISTJ じゃないですか。
そうですね、僕の判断では。
で、まあまあそうですね。で、ENFP、僕からするとまあ最悪相性みたいなのがあるんですけど、やっぱり楽曲聴いてても、言葉がすごく分かりやすいんですよ、もう。
うん。
なんか手に取る範囲でできてるというか。
うん。
なんかそのあたり聴いてて、すごく学びがあったっていうのが最近の自分の中であって。
うん。
なんか、で、かつ、なんかそれがかっこいいなって思えるようになったっていうのは自分の中で。いい意味で、その、なんだ、さっきの片木さんの話で言うところの、なんか自分と比べてみて、優れている部分を発見できたっていうのは良かったかな。しかもそれが最悪相性っていうのは良かったんじゃないかなとかって思って、話を聞いてました。
うん、素晴らしいですね。そういう感じですよ。うん、
はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい。それでは、今日のテーマは、16タイプに優劣はないでした。今日も元気でいきましょう。いってらっしゃい。